こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。人は何歳まで走れるのか、不安なく一生ルーンを楽しむヒントは、フリーライターでありランニング誌編集長でもある南井雅宏がカレーとランニングの関係を多角的に探った実用的なノンフィクションである。著者自身、長年ほぼ毎日走り、世界6大マラソンを完走してきた市民ランナーであり、競技成績の向上だけでなく長く楽しく続ける視点から問いを立てている。99歳の現役ランナー、元トップランナー、医師トレーナー、栄養士脳科学者ら15人への取材を軸に、フォーム、膝故障、補強運動、食事、シューズ選び、旅先での走り方までを扱う。したがって本書の主題は、年齢に上がって無理に若い頃の記録を再現することではない。嫌いの変化を理解し、問題を早く察知し、自分の目的と能力に合う走り方を選ぶことで、生涯にわたりランニングとの関係を保つ方法を考える点にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、骨圏の加齢を前提に筋肉を走り続けるための余力として育てる本書の重要な前提は、年齢を重ねれば寛大が変化するという事実を曖昧にしないことである。著者が取材を通して示すのは、骨や腱には加齢に伴う衰えがある一方、筋肉は年齢を問わず鍛える余地を持つという見方だ。この対比は、何歳まで走れるかという問いを歴年齢だけで決める発想から引き離す。走行距離やレース記録だけを追うのではなく、関節周辺を支える筋力、あたえを大きく動かす可動性、疲労や痛みへの対処を日常的に整えることが長期的な継続条件になる。ここでいう補強運動やストレッチは、走る練習の付属物ではない。着地や推進の反復で生じる負担を分散し、フォームが崩れた際の余力を作る実践として位置づけられる。加齢を敗北や限界として扱わず、練習内容を組み替えるための情報として扱う点が、本書の現実的な姿勢である。次に、膝ドックと早期対応が、痛みを我慢して走る習慣を見直す。ランナーにとって膝の不安は、走ることをやめる直接の契機になりやすい。本書は、整形外科医への取材を通じ、故障予防を根治論や自己流の休養判断に委ねず、早期発見早期治療の問題として捉える。その象徴が、膝の状態を専門的に確認する膝ドックという提案である。痛みが強くなってから初めて受診するのではなく、違和感の段階で状態を把握する発想は、長く続けたい市民ランナーにとって特に有用である。もちろん検査だけが解決策ではない。負担を抑えるフォーム、適切なシューズ、筋力と柔軟性、練習量の調整が相互に関わるため、膝だけを孤立した部位として扱わないことも必要になる。本書は、痛みを走れている証拠や一時的な不調として放置する態度に距離を置く、走行を中断することも含め状態に応じて判断することが結果としてランニング生活を守るという関与を持つ、さらに速さよりも身体負担を抑えるフォームと可動性を保つ準備を重視する、本書では速く走ることと身体への負担を減らすことを必ずしも対立させていない。動作解析の知見として紹介される骨盤の前傾への意識はその代表例である。著者自身もレース後半での走りやすさに関わる気づきとして受け止めている。ただし、本書の価値は単一の正解フォームを押し付けない点にある。反対の状態走歴、目的が異なる以上、フォーム改善は見た目を整えるためではなく、無駄な近みや局所への過剰な負荷を減らすために行うべきだという方向性が読み取れる。加えて、肩甲骨を動かすストレッチや補強運動にも触れ、走りを足だけの運動に限定しない。上半身の動きや骨盤周辺の働きが制限されれば、終盤の姿勢維持やリズムにも影響しうる。市民ランナーがフォームを扱う際には、流行する技術を断片的に真似るより、準備運動、可動性、疲労時の変化を含めて自分の動きを観察することが重要だと示している。そして、仙悪腸の尻経験を足型走力用途に応じたシューズ選びへ結びつける、スポーツシューズの企画担当経験を持ち、1000ゼレン速以上を試してきた著者の知識は、本書を一般的な健康ランニング本と区別する要素である。厚底レーシングシューズの登場により、近年はシューズと走り方の関係が大きく変わった。しかし、本書は新技術を無条件に進める立場ではない。高性能な一足でも、それを扱える寛大の準備が不足していれば、かえって故障につながる可能性があるという注意を示す。重要なのは、足の形、走力、走る場所や距離、レース用か日常練習用かといった条件を切り分けることだ。シューズは記録を自動的に向上させる道具ではなく、ランナーと地面の接点を調整する装備である。この理解は、年齢を重ねたランナーほど意味を持つ。若い選手や速い人の選択をそのまま模倣するのではなく、履いた際の安定感、疲労時の感覚、継続使用による身体の反応を見ながら選ぶ必要がある。 本書の紹介するシューズ論は、購買ガイドである以上に道具を自己観察の契機にする考え方である。最後に、トップ選手の基準ではなく自分固有の楽しみを持つことが継続を支える。本書はランニングを長続きさせる条件として身体的な管理と同時に目的の持ち方を扱う。取材では、若い頃から競技で肝体を酷使してきた人よりも遅く始めて楽しみとして走る人の方が継続しやすい場合があることが語られる。これは競技経験者を否定する主張ではなく、他者との比較、過去の自己記録、義務感だけに走る理由を置く危うさを示すものだ。例えば旅先で走ること、食事や仲間との時間を楽しむこと、日々の体調を知ること、レースへの参加を目標にすることは、いずれも走る意味になりうる。高橋直子の人によって楽しみや意味は異なるという趣旨の言葉もこの多様性を裏付ける。本書は詳細なトレーニング計画を提供する本ではないが、その代わりに走る目的を更新し続ける重要性を示す。年齢とともに距離やペースが変わっても走る価値まで失う必要はないという視点が、故障や停滞で中断しがちなランナーへの実践的な支えとなる。結論として、本書は40代以降に走力の変化や故障への不安を覚え始めた人、再び走り始めたい、競技一辺倒ではない形でマラソンや日常のランニングを続けたい人に適している。初心者にも有益だが、短期間で記録を伸ばすための厳密な練習メニューを求める読者より、寒暖と折り合いをつけながら習慣を築きたい読者に向く。実践面では、膝などの違和感を軽視しないこと、筋力可動性フォームシューズを別々に扱わないこと、生活や目的に合った走り方を選ぶことを学べる。知的な利点は、何歳まで走れるかを一律の年齢の問題ではなく、身体の管理、走歴、動機、環境の組み合わせとして捉え直せる点にある。類書には医学的な故障解説書、練習理論書、シューズガイドが多いが、本書はそれらを市民ランナーの長期的な継続という問いに束ねている。99歳の現役ランナーから医師、栄養士、元五輪金メダリストまで異なる立場の声を並べつつ、著者自身も過度に専門家ぶらない、この取材型の構成とシューズに関する実地経験を併せ持つことが、年齢を重ねたランナーの現実に近い一冊としての特徴である。ご支援いただける場合は、南正広ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。